今日は第一コリントの16章13節から最後24節までです。第一コリントの16章13節から24節。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛をもって行いなさい。兄弟たちをあなた方に勧めます。ご承知のようにステパナの家族はアカヤの発歩であって生徒たちのために熱心に奉仕してくれました。あなた方はこのような人たちに、また共に働き労しているすべての人たちに服従しなさい。ステパナとポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでいます。なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからです。彼らは私の心をもあなた方の心をも安心させてくれました。このような人々の労をねぎらいなさい。アジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとプリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。すべての兄弟たちがあなた方によろしくと言っています。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。パウロが自分の手で挨拶を書きます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。主よ来てください。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。アーメン。いよいよ、第一コリントの最後の、部分です。パウロが、他の手紙でも最後の方では最後の挨拶やまた勧め、その他いろいろな願い事をしているんですけれども、この第一コリントの最後はパウロの勧めは非常に簡潔に、13節と14節の方に書いてあります。まず目を覚ましていること、固く信仰に立つこと、男らしく強くあるということ、そしてその上で愛を持って行いなさいということです。まず目を覚ましていなさいというのは、特にこのコリントという町は道徳的にも大敗しており、またいろいろな誘惑が多く偶像崇拝が盛んな町ですから、いろいろな目を奪うものもありますし、また誘惑も多いです。だから目を覚ましてそのような誘惑に負けないようにしていなさいということを勧めており、その上で固く信仰に立ちなさいと。いつも信仰に固く立って、そしてあらゆる福音に反するものや偽福音に対して気をつけなさいと勧めています。事実コリント書全体を通して目を覚ましていなさいと、また固く信仰に立ちなさい、いろいろな誘惑やまた偽の教え、例えば復活はないとか、あるいはパウロの権威を貶めるとか、そういった御言葉に反したり、またキリストのその品性に明らかに反するようなことは避けなさいということを言って、その上で、男らしく強くありなさい、そのような誘惑に対して、またあらゆる反対に対しては断固男らしく反対し、そして固く信仰に立ち常に目を覚ましていなさいということを、非常に簡潔に進めております。それらの上で愛を持って行いなさい。13章の方にも愛は全ての 賜物よりも完全であるということを伝えておりますし、また愛は一切のことの結びの帯として完全であると他の手紙でもパウロは述べております。愛がなくては一切の信仰もまた身を捧げるような献身も無駄です。ですから一切のことを愛をもって行いなさいと、これがとても大切な勧めです。さて15節の方に、ステパナの家族はと、ステパナという人は第一コリントの最初の方にも出てきますけれども、パウロがこのコリントの町において最初に洗礼を授けた人のようです。でステパナはこのアカヤっていうのはコリントとかアテネとかその辺の地方なんですけども、このアカヤの発歩であって、でそれで生徒たちのために熱心に奉仕をしてくださいました。で16節でこのような人たちにまた共に働き労している全ての人たちに服従しなさいとあるんですけども、ステパナが最初に救われたからだから、服従しなさいということではなく、むしろ生徒たちのために熱心に奉仕をしてくれた人だからです。別に順番的に最初の方に救われた人が偉いというわけではなく、最初に救われた人が全部奉仕に熱心かというとそうでもありません。後に信仰に入った人の方が熱心に奉仕をしてくれるようなこともあります。でこのステパナの家族は発歩であり、なおかつ熱心に奉仕してくれた。だから、このようにして、このような人たちに、また、このステパナのように、共に働き、労苦して働いている兄弟姉妹、すべての人たちに服従しなさいと、進めているわけです。私たちは当然、キリストに服従するべきですけれども、しかし、このように熱心に奉仕をしてくれる兄弟姉妹にも服従するべきです。彼らは、より信仰の後人たちよりも霊的に経験を積んでおりますし、また徳もあります。ですから彼らに服従して全く損はありません。17節にステパナ、ポルトナと、アカイコと、3人出てくるんですけども、彼らが、どのような人物かは、他の箇所には書いてありませんので、わかりません。とにかく彼らはエペソにいるこのパウロのところに訪れて、このコリントの状況を詳しく伝えたり、またパウロのそばで仕えていろいろな助けをしてくれたようです。そして、パウロは彼らに関して、彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたと評価しております。コリントの人たちは本当にパウロになんか重荷になるかのような、本当に、道徳的に大敗していたりとか、また分裂があったり、いろいろとパウロにとっては悩みの種的な人たちが多かったんですけど、しかしこの3人はパウロのところに来て具体的に助けてくれた。だから彼らはこのコリントの人たちの不足している分を補ってくれた。でそれでパウロの心を安心してくれた。でそれでパウロはこのような人々の労をねぎらいなさいと言っております。この教会でもいろいろな労をしてくださって、多くを捧げてくださり、またこの教会のためにいろいろな骨を折ったり、また具体的に物質的な援助をしてくださったりという方がおられます。どうか皆さんはそのような方々を労をねぎらってあげて、そしてこのような方々を尊敬して、また彼らが何か求めていることがあればどうか助け合う心を起こしてください。 互いのその不足を補い合うことによって、キリストの体の不足の部分を互いに補い合うことができるからです。19節で、アジアの諸教会がよろしくと言っておりますと、パウロが言っておりますが、パウロはこの手紙エペソで書いております。エペソはアジアのうちの一つの町ですけれども、そのアジア全体がこのコリントの人たちに対してよろしくと伝えております。でここにアクラとプリスカ、アクラとプリスキラなんですけども、彼らがパウロのエペソにいるパウロと一緒におります。このアクラとプリスキラ、もともとコリントの町にいてですね、で手幕作りの仕事をしておりまして、でコリントの町にパウロが入ってきた時、このアクラとプリスキラの家に滞在して一緒に手幕作りをしながら、コリントの町で2年間、伝道活動をしておりました。でそれでパウロが再びエペソ経由でまたエルサレムに戻る時、この夫婦はエペソにそのまま残って滞在しておりました。で、ずっとこのアクラとプリスキラはこのエペソにいて、またパウロを助けていたようです。で、このコリントの人たちによろしくと、まあ、かつてこの3人はコリントにいたわけですから、まあ、よく顔を知っているわけですね。で、そして全ての兄弟たちがあなた方によろしくと言っております。聖なる口づきを持って互いに挨拶を交わしなさい。当時、この地方の方では挨拶に口づきをする習慣がありました。しかしいつしかキリスト者たちの間に口づきをするという習慣が、だんだんなくなってきて、そして、もう後世の方になってはもう挨拶といえばなんか手を挙げたりとか、まあ、そういった形に、なってしまいましたけれども、意外と私たちもですね、何か、牧師と信徒とか、なんかそういう階級づけがなされればなされるほど、このような親密な挨拶がどんどん遠くなっていってしまいがちになります。ところが初代教会ではこのように互いに口づけという形で挨拶をして、その親密さを表していたわけです。私たちはこの生徒たちの間の交わりにおいて親密さを忘れないでおきたいと思います。で21節以降はですね、パウロが直々に手紙を書いております。この20節以前は口述筆記で、別の パウロが唇で言葉を言って、でそれを他の誰か筆記するという形で手紙を書いていたんですけども、この21節以降はパウロが自分の手で、書いております。でパウロが真っ先にその言ったことが22節、主を愛さない者は誰でも呪われよ。極めてストレートな表現で、しかも結構きついことを言っているかのように見えます。主を愛さない者は誰でも呪われよ。とてもきついように見えるんですけども、でもですね、私も、まあ、当初はこれを読んだ時きついと思ったんですが、でも主が私たちにしてくださったことがどれほどのものであるか、主がどんな思いで私たちのために十字架にかかってくださったかを知れば知るほど、その主の愛が本当に愛おしくて、主が愛してくださったその愛を軽んじるようなものは本当に、まあ、呪われよと言いたくなる気持ちもだんだんだんだん私も分かってきました。主は皆さんを命がけの愛で愛しておられます。主は皆さんを妬むほどの御霊を 与えて、そしてその御霊は皆さんをうめく思いで父なる神に取りなしておられます。その愛を軽んじるような、死を愛さないようなものは呪われよと、パウロは極めてストレートに直情的に表現しております。ちなみにここの主を、この愛という言葉は、これはアガペではなくフィレオです。つまり主を完全な愛で愛することは皆さんにはできません。フィレオの愛は親密な愛、親しい、好きという、そういう感情です。だからイエス様をそういう好きという感情すらないようなものは誰でも呪われよと、パウロここでおります、言っております。そして続けて主よ来てください。ちなみに呪われよというのはギリシャ語ではアナテマと言いまして、で主よ来てくださいはマラナタと言います。アナテママラナタと、まあ、ちょっと似ている感じですね。パウロは主に本当にすぐにでも来てほしかったんです。この主よ来たりませんマラナタという言葉は当時の教会においても、まあ、ハレルヤとか、そういうシャロームとか挨拶言葉のうちの一つにもなっているような言葉です。パウロはその最後の最後で自分の筆で持って、主を愛さない者は呪わあなてまと、また主を来てくださいマラナタ書いています。そして、23節では祝祷です。主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。イエス様の恵みを祈っております。そして24節ではパウロ自身のその愛、私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にあります。パウロはコリントの人たちにいろいろ書いてきました。最後の最後では主を愛さない者は呪われよとさえ書きました。でも一貫してパウロはこのコリントの人たち、本当にどうしようもない人たちに見えたかもしれないんですけども、でもそれでもパウロは愛していたんです。主を愛する者、その人たちには大きな祝福があります。しかし主から離れる者には呪いが待っています。パウロはそのことを、その法則を誰よりも知っていた。だからもう厳しい口調を言ってでも、あるいは呪われることも良しとしてでも、その呪いによってむしろ主に立ち返るのであれば、その呪いは永遠の祝福に変わるわけです。パウロは大きな愛でもってこの最後にコリントの人たちに愛していると、私の愛はキリストイエスにあってあなた方すべてのものと共にありますと告白しています。結局私たちはキリストイエスにあって愛するしかありません。パウロが時にはきつく、時には優しく、愛というのはそういうものです。いつでも何か優しいばっかりの甘ったるい愛というのは、それは片手落ちの愛です。時には厳しく、その人が滅んでほしくないから、だから時にはそのようにするんです。パウロはコリントの人たちを知っておりました。だからローマ人の手紙と比べれば最後はだいぶなんかシンプルに見えますけれども、しかしとても必要なことを、この最後の箇所でシンプルに述べておりました。この第一コリントの手紙をパウロは送ったんですけども、でもコリントの人たちはあまり改めることはなかったようです。続いて第2コリントの手紙を書いてるんですけども、これも 第一コリントの手紙を送ってからそんなに間が経っていない間に書かれたような感じでした。で、この中にはこのまた再びコリントの人たちに対する叱責が書かれてあります。パウロはコリントの人たちをとても愛しておりました。だから叱責を、ある人たちは聞いたんですけども、しかし聞かない人たちもいた。コリントの人たちから慰めを得た反面、またがっかりもしたこともあります。私たちも生徒の交わりにおいて、ある人に対してはとても喜びを得て、また別の人に関してはいつも落胆と失望ばかり得ることもあります。生徒の交わりというのはやっぱり人の交わりですから、そういうものかもしれませんけれども、しかしパウロは最後の最後まで進めて戒めて祝祷して祝福しました。私たちもどんな人に対してもこのパウロが生徒たちを愛したような愛で、いつも主イエスによって満たされて、そして生徒たちのために取りなしたり愛し戒めたり、また手紙を書いたり、そのようにして大切にしていきたいと思います。どうかパウロのように生徒たちを愛し、そして育み、時には慰めを得る、そのような皆さんでありますように。イエスキリストの御名によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、パウロが本当にコリントの人たち遠くにいるわけですから、そのまま捨ておけば良いものを、手紙をこのようにして書いて、本当に涙を流して嫌われることを覚悟して、時に厳しく書き、時にはこのように主を愛さない者は呪われよとさえ、そこまで厳しい口調で言いました。それはその根底に愛があるからです。私たちも主を愛する愛がそんなにパウロほど強くはないかもしれません。ただ主よ、私たちがますますあなたを知っていくことができますように、そしてあなたから流れてくる愛でもって兄弟姉妹を愛することができますように、教会にそしてキリストに仕えることができますように、私たちをあなたの御霊と知恵と力強さと愛で満たしてください。特に困難な時代です。いつも目を覚まして固く信仰に立ち、大しく強くある私たちでありますように、そしてそれらすべての上に愛をつけることができますように、この新しい一日をどうか祝福してください。それぞれの仕事を祝福し、家庭を祝福し、学びを祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
イエスよ、あなたの御名を感謝いたします。神は愛であるから、その愛、それを示すためにこの地上に来てくださった主、あなたが赤ちゃんのように栄光を知って私たちに示してくださった場合、十字架につけられるまで私たちのために抵抗せず命を差し出してくださった場合、その十字架の上ですよ、自分を逆らい罵り、自分を打ち叩き、自分を蔑視して、唾をかける、自分をくじ引きする、愚かなものを目の前にして、最後の最後まで父よ、彼らを許してください。 彼らは自分が何をしているのか分かりません。その愛を貫いてくださった愛、頭の中で分かってて心が分からないこの尊い愛です。主よ、ちょっとした人が自分にちょっとした親切をした時は感謝して心が喜んでいる癖して、ちょっとした親切さが自分の愛を貫くために命を差し出してくださった。十字架の上で呪わず弁護してくださった。あなたに対してはあなたのこの愛の真実、この愛の真実に対してはときめくこともなければ、それに対してひれ伏すこともない私たちです。それは私たち一人一人があまりにも愛に疎く、愛を受けていながらその愛を知らず、今も依然として信じてない時と同じように恩知らずでどうしようもない私たちであるから、私たちはこの愛がわからないし、この愛にときめくこともありません。今日使徒パウロは主イエスキリストを愛されない者、こんなにも愛してくださった方を愛せないというもの、そのものに対して厳しいまでの言葉を残しました。呪われよと。主よ、人が人に面と向かって時代を超えてまでこのメッセージができるとは何事でしょうか。この愛を知らない者は呪われようと使徒パウロは言いましたけど、この愛を知らない者は本当に呪われてあまりある。この愛を知らない者はみんな呪われて地獄に行きました。キリストを信じて主よと言いつつも、この愛だけは知りません、存じません、わかりませんと身勝手なことばっかりして、そして神と人の前にいる私たちを主よ許してください。キリストを知らない者、キリストを愛さない者はみんなどの時代においても、使徒パウロが言ったこの御言葉にふさわしく呪われて、呪われた者が行く地獄に行きました。教会通いをしながらキリスト通いをしない人は、愛していながらキリストを愛せない、そういうものは呪われて当然そういったところに行くしかありません。言葉があっても勧められてもわからない、わからずや私たちです。今日この言葉が時代を超えて私たちに届けられました。愛が疎い、愛がわからない、わからずやの私たちに、今日この御言葉の尊い教えが私たちに来ました。主よ、信仰の根底が愛すること、神を愛し兄弟姉妹を愛すること、これが私たちの信仰の根拠です。 主よ、あなたが私たちを助けてください。神を愛する心をください。十字架を愛する心をください。そして御言葉を愛し、御言葉を私たちに示すイエス・キリストの人格を愛し、そしてその愛に甘ったれて身勝手に OK するときも NO するときもということではなく、命を差し出してくださったその愛に対して自分も命を差し出してその方を愛し、命を差し出してその方が愛しなさいと言っているすべての思い思いにあたることを愛し、教会を愛し、兄弟姉妹を愛し、そして愛を持ってイエス様に、イエス様の愛に応答していくことができますよ。イエス様の愛は命で私たちを迫ってきました。私たちも命のかけた愛で神を礼拝し、お祈りし、賛美し、迫り、兄弟姉妹を命をかけて愛して、その愛に私たちも応答して迫っていくことができますよ。私たちの力では到底できないこの愛を私たちに与えてください。愛するかゆえに私の名前が命の本から消されても彼らを救ってくださいと私たちの先人は祈りましたが、自分の命を命の本から消してくださいというまではいかないとしても、できる愛を持って仕えて、そしてあなたの愛を私はこのように学びましたと、キリストにあって学んだ愛を見える形で実践していくことができますよ。イエスよ、私たちを助けてください。愛することに大胆で清らかで優しくて強くあることができますよ。神を愛し、隣人を愛し、自分を愛することができますよ。イエスよ、私たちを助けてください。時にかなう恵みとして私たち一人一人に迫ってきたこの御言葉を軽んじることがありませんよ。主イエス・キリストを愛せぬ者は呪われよと、これがどれほどの言葉か。私たちの言葉、私たちが受けたこの言葉を心の板にあなたが刻んでください。主イエス・キリストを愛せぬ者は呪われよと、どれだけの言葉か。私たちに今日教えてくださったことを感謝します。今日この早朝、主の教会を愛し、十字架を愛し、礼拝を愛し、主を仰ぎ見る、主を愛して、私たちは出てきました。思い思いに愛を持って、世界のために、この日本のために、この横浜のために、すべての教会とこの天聖教会のために、すべての兄弟姉妹と私たちに 短くいる兄弟姉妹のため、自分の家族、友人知人のために、救われるべき命のために、今日も愛を持って私たちに祈りを全うさせてください。そして主に愛の実を立派に結んで捧げ、栄光を返すことができますように。この全ての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことはできない主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。